12月23日の日曜日、イブイブにお送りしています。ネックマイブ、ネルリックボックスデラックス、お相手はニューカトコです。こちらですね、パワーウーマン。このコーナーでは様々な分野で活躍中の輝いている女性の方をお迎えして、そう、私たちもその方々からいいお話たくさん聞いて、元気になろうじゃないかと、そういうコーナーでございます。さあ、本日お迎えした方は、私、個人的にも非常にお世話になってます。この方にという、この方が開発したものにすごいお世話になってます。お名前は皆さん知らなくても、お世話になったことは絶対にあると思うよ。本当だったらね、お菓子の一つでもこう送って差し上げたい、そんな感じです。本日お招きしたのは、株式会社ラビット代表でいらっしゃいます、福井康代さんです。よろしくお願いします。バタバタでしたね。今、2時にこのコーナー始まるんで、あれ、どうした？まだ入ってないみたいなのが1時59分でしたからね、びっくりしました。電車のように飛んできていただきましたけれども、はい、福井さんがお作りになっているものは、先ほどもね、ちょっとお話しさせていただいたんですけれども、地下鉄の駅に貼ってある、乗り換え便利マップ。はい。何両目のここに乗れば、トイレとかありますよとか、エレベーターありますよ。エスカレーターこっちですよ。もう、覚えてますよ。どういうもので貼ってあるのかも、もう全部わかる。
ありがとうございます。
それぐらいよく見てます。はい、まあ、皆さんもね、見たことあると思うんですけれども、乗り換えマップを考案した方が私の目の前にいらっしゃるわけですね。あれは、なんであれを作ろうと思ったんですか？
もともと、発明を趣味でやっていまして、下の子供さん、
ちょっと待ってください。発明が趣味？
そうですね。専業主婦で、二人目の子供が生まれてから、発明を趣味でやってたんですよ。
読者仲間好きやろ？感じですか？今まで、じゃこれじゃなくて、どんなものを発明されたんですか？
いろんなのを発明して、例えば、おしゃぶり、指輪、おしゃぶりの空気穴に紐を通して耳にかける、おしゃぶりとかですね。あと、指しゃぶりをやめさせる手袋とか。
ああ、はい、すごい。じゃあ、お子さんが生まれましたら、結構そういう、これあったらいいんじゃない？これなんか作ったらいいんじゃないのみたいな。
そうですね。
ちっちゃい頃からそういう感じではなくって。
じゃなくて、私は本当に、二人目の子供が生まれてから、そういうのをやりだしたんですね。
すごい開花ですね。みんなこう例えば初めてね、当たる風とか、もちろん私も子育てをしながらこういうのがあったらいいのにって思いますけど、なかなかそういうこう物を作ってみようとかいうふうには思えないんですよね。
そうですね。一番最初のきっかけは、下の子供を、お姉ちゃんの保育園の PTA に連れてった時に、ちょっと泣いちゃうんですね。で、おしゃぶりを壊させるとやめる泣かないんですけど、はい、まだ生まれたことですぐおしゃぶりを落としちゃうんですね。
そうなんですね。
で、空気穴に紐を通してこう耳にかけるっていうのをやっていたら、他のお母さんが、福井さんそれ面白いから、ちょっと撮ってみたらって言ってくれた人がいて、
はい、
で、それが特許っていう言葉と初めて出会ったきっかけで。
すごい。それを撮れたんですか、特許は。
それで、本屋さんで写真を見をしていたら、はい、町の発明家を応援する団体があるっていうのを知って、はい、発明学会っていうんですけど、今も新宿にあるんですけど、そこに、なんかその当時、入会金5000円だか8000円だか入って、で、半年間、事業化セミナーっていうのを、受けまして、通信教育なんですけど、8000円ぐらいだったんですけど、それで、
自分。主婦ですからね、やっぱり金額行いますよ。もう全部今金額出る。
自分のアイデアを一つ一つ、特許を取って企業に売り込むっていうのを始めたんですね。
すごいな。で、その乗り換え便利マップ、これはどうやって開発されたんですか？
下の子供がまだ赤ちゃんの時にベビーカーに乗せて都内に買い物に行ったんですけど、西日暮里の駅だったんですけれども、駅のホームでエレベーターとかエスカレーターがどこにあるかわからなくて、
はい、
ホームの端の端から歩いたんですね。で、結構夏の暑い盛りで、赤ちゃんがぐったりしちゃって、事前にエスカレーターとかエレベーターがどこにあるか分かればいいなと思ったのが、最初のきっかけです。
そっからなんだ。全ては母の愛ですよね。早く下に行けたら、この子はぐったりしなくて済むのに。 にっていうことですよね。
そうですよ、やっぱベビーカー重いので、
う
ん、
そう
結構荷物持って階段登るの大変なんですよね。
いや、あれね、登りももちろん結構大変そうですけど、下りの方が結構実は大変ですよね。
結構膝がガクガク
ガクする。
重いです
ね。重いですよね。で、もちろん、じゃそういうことから始めてっていうのはわかるんですけど、
はい、
あれ、全部の駅を見なきゃいけないわけじゃないですか、
はい、
どうやって調査をされたんですか。
その当時、地下鉄の駅が256駅都内にありまして、
もうね、数字とかすごいですよね、数字はね。で、256駅ですか、256あったんですね。
256駅あって、はい、まあ一駅一駅あの降りて調べたんですね。
それって、はい、でももちろん自分でお金を出して用もないのにその駅まで行くわけですよね。
そうですね。その時は、はい、周遊券っていうのがあって、
はい、
700円ぐらいなんですけど、今もあるんですけど、1日700円の周遊券買って、はい、1駅全部降りて、で、まあ、1日頑張っても大体24駅ぐらいが限界で、
いや、24駅も結構大変だと思いますけどね。え、それもその周遊券使いまくって、じゃあ、
そうですね。
で、5ヶ月かかってます。小島一人ですか。
はい、土日しかやってないんで。
お母さん頑張りすぎ。駅員さんに、もしなんかいろんな駅いるんだけどみたいな怪しまれもせず、
ちょうどその時って大野の心理教のサリン事件の頃で、本当に職務質問を受けたりとか呼び止められたりとか、なんかそういうのは
怪しいですよ。その時ってお子さんベビーカーで乗せながらですか。
いや、その時は主人に赤ん坊を預けて、お姉ちゃんも預けて、土日にやってたんですね。
お母さんもスイッチ入っちゃったらもう止まりません。
だって発明家なんで、もともとやっぱりスイッチが入るともう止まらない。
すごいな。でもそういうふうな、こう自分の足でこう稼いだものがものになるってどういう感覚ですか。
やっぱり一番最初に採用されて本屋さんに並んだ時は泣きましたね。本屋のところで泣いてました。
子供が生まれたみたいな、3人目がみたいな。
やっぱ大変だったんですよね、調べるの
が。いや、そうですよ。だって一駅一駅もつぶさですもんね。
そうですね。
すごいと思うわ。いやいや、まあ長い間のプロの道のりがまだまだあると思うんですけれども、じゃあその話、
今日は
娘さんもちょっと見学に来られていてですね、先ほど娘さんが帽子の中に入ってきて、お母さん大丈夫みたいな。
もう大きいことなんですね。
もう高校1年生の娘がいます。もう同じこと言っていいんですかって言って、お母さんダメ出しされますね。
クールな感じ
ですね。すごいじゃんね、お母さんって私が言っても、いや別にそんな普通ですみたいな。まあ今からね、このコーナーでまた新たな発明をしていただかなければならないんですけれどもね。
はい
はいって言いましたよ今。乗り換え便利マップ開発には教えていただきましたけれども、これ地下鉄の駅に貼られるまでっていうのはかなり長い道のりがあったそうですね。
そうですね。まず74社にその当時売り込んで、そのうちの3社から、まあ、話聞いてくれるっていうふうに言われて、一番最初にアルバイト情報誌の方で採用いただいたんですね。で、その後出版社の方で採用いただいて、
はい、これ売り込みに行かれたっていうのはどなたが行かれたんですか。
売り込みに行ったわけではなくて、企画書を74社にこう送るんですね。で、その中にはファックスの返信用紙をつけて、まあ、採用したい、採用したくない、興味、その他って書いた丸をつけて、ファックスで送り返してもらうっていうやり方
に。すごい用意。偉い。普通はなんかそれを送ってそのままで終わりですよね。
そうですね。
まあ、返事が来るかどうかは分からないけれども、
はい、
みたいな。でもちゃんとそういうここまでやってますよ。まあ、興味がなかったら丸して返してください。
そうですね。
はい、これが大事ですよね。
まあ、発明を煮込むっていうのは、発明事業家セミナーっていうので習うんですね、売り込み方は。
そっか。
そうですね、企画書をつけたりするんですね。
はい、はい、でもそのなんていうの、この74歳にご自分でね送る、これ結構大変な作業だと思うんですけど、
まあ趣味なので。
趣味、
趣味で発明をやっていたので、それはまああくまでも趣味なんです。
すごいな、すごい言い切れるのがすごいですね。
ですね。
ちょっと聞いてみたいんですけど、はい、私もどちらかというと乗り換えはスムーズにしたい方なんですね。なんか何両目に乗ったら次のこうね、駅のところにすぐ行けるとか、そういうのを自分でこうすぐ知りたいタイプです。はいはい。